今朝与えられた聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書5章8節新約聖書の6ページになります。短い箇所なので2回お読みしたいと思います。マタイの福音書5章8節心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。もう一度お読みします。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。以上の箇所から心の清いものは幸いですと題して、教科先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。なんだかとても蒸し暑く過ごしにくい日々ですが、それぞれに主の守りがありますように心からお祈りしております。今朝もマタイの福音書三条の説教といわれるイエス・キリストが山の上で人々に教えられたその説教の中から見てまいります。今日は特に心の清いものは幸いであるということでした。心の清いものは幸い、まあ、このように言われるとですね、じゃあ自分はとてもとてもと言ってですね、尻込みしたくなる言葉でもあるかと思います。じゃあどのような意味でこれがあるんだろうかということを見てまいるわけですが、まず一つは第一には清いあるいは清さということについて知らなければならないかと思います。まあ、今日は昔に比べてはるかに清潔志向があります。清潔に対しての思いが強くあります。まあ、考えれば昔は結構ですね、それこそ手も洗わないでということもあったかと思います。今はきれいきれいでありませんが、きれいであることが大切とされています。そして特にこのコロナの感染拡大の中においては、そのことがありました。そしてそれは大切なことでしょうし、不潔であって良いということでは決してないわけですね。では聖書の言う、この清いというのはどういうことなんだろうかなとあります。あるいは聖、聖なるものの聖とはどういうことなのか。まあ、この言葉はもともとは、まあ、これまでもしばしば触れてきましたように、この清いということは、まあ、分離を意味する言葉でした。他のものから区別すること、他のものから分かつという意味合いがありました。確かに聖書ではその神殿で用いるさまざまな用具、それこそ鍋や釜やそういったものが多くありました。でもそのような神殿で用いるさまざまな用具は清いものと呼ばれていたわけです。ですがそれらは普通の家庭で用いる用具と同じ製品であり、特別に変わったものではなかったわけです。ですがそれが神殿で礼拝に用いる用具だから、神のために神を礼拝するために取り分けられたもの、区別されたものだからこそ清いと言われたわけです。そのものは他の家庭のものと何ら変わらない。でも神の礼拝のために用いられたから、取り分けられたから清いとされたわけです。またイスラエルの民もそうでした。イスラエルの民が聖なる民と呼ばれたりもしました。それは彼らが特別に優れているとか、聖人君主の集まりだからということでもないわけですね。それは神が彼らを神の民として選び、分かたれたからということがありました。日曜日もそうです。日曜日のことを聖日、清い日と呼ぶこともあります。それは神を礼拝する日として選び分かたれたからであったわけです。月曜から土曜日までがですね、汚れた日であり、日曜日だけが清いきれいな日ということではないわけですね。この日曜日は神を礼拝するための日として分かたれたから聖日と呼ばれているわけです。このように清いというのは神のために聖別された人、あるいは物に用いられています。 そして今日の教会もそうです。聖書ではこう言いますが、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ですとあります。教会もまたいろんな人々の集まりであり、それこそ何ら欠点もない完全無欠な人の集まりではないわけですね。ただ神を信じ、神のものとされた人々の集まりで教会ということでした。まあ、そのように清い聖というのはそのような意味を持つ言葉であるということを、単にきれいとか汚いとかそういうことではないということを、まあ、心に留めておきたいと思います。そして次には心の清い人ということが出てまいります。心が清い、もしこれがそれこそ罪の全くないですね、清廉潔白な人ということであれば、おそらく誰しもが、いや自分には関係ないと言いたくなるかと思います。もっともであり、でもイエス・キリストは心の清いものは幸いであると言われ、心の清いということを言われました。そのことですが、一つはここでは心の清さが、内面の清さが問われているわけです。イエス・キリストはここで言われたのは、そのような内面の心の清さでした。それは外面的な清さ、形の清さだけを追い求めておりですね、外面的には清いけれども、その心、その内側はどうかと問われれば、決して清くないものであるわけです。イエス・キリストは当時の人々に厳しく言われた言葉がありました。こんな言葉でした。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のお墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。そんなふうに言われました。手厳しい言葉でした。確かにお墓などは外側はきれいになっているけれども、当時の土葬やそういったところにおいては、その内側はそうではないというわけですね。そういったものを例に出していいわけです。確かに人々は食前には清めの儀式として手を洗ったりしました。あるいは断食やお祈りなども行いとしてしていました。ですが、その心内側は偽善やさまざまな罪があり、そして決して清くないということでした。でもこれは決して当時の人々、パリサイ人や、あるいはこの律法学者たちの問題だけではないわけですね。私たちも同じであるかと思います。何か法に触れるようなことはしていないかもしれない、やましいところもないということもあります。そればかりか自分は良い行いをしている、正しい行動をしているとなるかもしれません。でもその心の中、内面はどうか、心の深いところはどうかと問われれば、まあどうなるだろうか、いかがだろうかとなります。さまざまな罪の思いが宿りあふれてもいます。決して内側が清いとも言えないわけです。そのことは自分自身が一番よく知っているところかと思います。神社などで手を洗っても内側から清くはならないわけですね。ですが、そういった中にあって内側はどうであれ、外において清ければいいんだ、正しければいいという人もいるかもしれない。でもイエス・キリストは、内にあるものが必ず外に現れるという言い方もします。このように言われました。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち 人の心の中から悪い考えが出てきます。乱らな行い、盗み、殺人、寛意、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと言いました。決して内側のことだから外に現れなければ良いというものではないわけですね。人は確かに外側しか見ないかもしれません。外に現れたことで判断します。あの人は清い人だ、あの人は立派な人だというように評価を受けることもあります。そして人は外を繕いですね、良きものとして繕うことがあります。でも神は言われます。人は上辺を見るが主は心を見る。人々は上辺を見るけれども神は心を見るんだというわけです。神の前では隠せるものはなく、すべてがお見通しであり、その神の前で問われるのは内側からの清さということでした。まあ、先ほどは清さというのは取り分けると言いましたけれども、本当に神のものとして取り分けられたものであるならば、当然その内側もまあ清く保つというわけですね。まあ、例えば器にしろ、来客のための器というものがあったりして、それはきれいに取っておく、そしてお客さんが出た時に出すという感じで、やはり取り分けられたものである。そのようにですね、クリスチャンたちもまた取り分けられたものとして内面の清さが求められています。それと同時に心の清さとは、じゃあその他にはどういうことがあるんだろうかとあります。心の清さはその心に罪のないことではもちろんあるわけですけれども、でもそう言われると難しくなります。そんなのは無理であり、心の底から罪の思いがないというのは、まあ、無理だとなってしまうかと思います。じゃあ心の清さはとなるわけですが、旧約聖書の詩編にこのように言われています。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいことに向けず偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受けるとあります。そこで言われたことは、特に第三版の聖書では心が清らかなものとも訳されています。ですから心清らかなもの、心が澄んだものということでした。そしてじゃあここではそのような心清らかなものとはどんな人かとなると、ここでは虚しいことに心を向けない人とあります。虚しいことに心を向けない、まあ、それは偶像の神や神以外のものに心を向けない、神にだけ心を向ける人ということでした。言い換えれば、負担心のないものということでした。一心に神にのみ心を向ける人のことでした。あちらにもまたこちらにもと心を向ける人ではないわけですね。私たちは結構負担心になります。口では全知全能の神を信じていますと言いながらも、他方ではさまざまな偶像や迷信や占いや、そういったものにも心を向けて恐れたりします。今日の運勢はといった言葉にも惑わされます。真の神を信じていると言いつつも、他方では偶像などさまざまなものに祈りを求めたりすることもあります。一方では神の正しさや清さを求めていると言いつつも、罪の楽しみやそういったものを追い求めてもいます。まさに二つの心のものとなってしまいます。心の清い人というものというのは、まことの神のみを本当に追い求めるものであり、二心のないもののことでした。清さというのは取り分けるとありましたけれども、私たちの心を神のために、まことの神にのみ取り分け向けていくことが、そして双心のないことが 清さということでもあるわけです。そして、第3には心の清いものの幸いということがあります。イエス・キリストは心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからですとあります。神を見る、どういうことだろうかなとあります。ここで神を見るというのは、一つには神を見出すということももちろんあります。双心なく清い神を求めるならば、必ず神を見出すことができるということでした。同じく三条の説教の中でキリストは言われました。よく知られている言葉です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探し出すものは見出し、叩くものには開かれますとあります。求めなさい、そうすれば必ず見出すということでした。ある時、一人の青年が牧師にですね、求めてきたそうです。どうしたら神を見出すことができますかと。するとその牧師はですね、彼をこの水辺に連れて行ってですね、いきなり彼の顔を水の中に押し付けたというわけですね。彼はもちろんバタバタとして顔を出して呼吸しようと必死になりました。そしてその牧師が彼を水の中からですね、出したところ、彼は何をするんだと言ってですね、もちろん怒りました。その時その牧師は彼に言ったそうですが、あなたは今水の中で空気を求めて必死でした。それと同じく神を求めなさい、そうすれば見出しますよと言ったというわけですね。少々乱暴なことでしたが、彼はそれにより本当に分かったというわけです。確かに求めるものは神を見出します。例えば神の被造物、神が作られたものであるこの自然の中にも神の技を見て神を見出すことができます。旧約聖書の言葉ですが、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせるとあります。天は神の栄光を表しているんだ、大空は神の手の技を告げ知らせているんだ。私たちが心から求めるときには神を見出すことができるというわけです。それこそ夕明け空を見ても、あるいは星々の世界を見ても、あるいは山々の美しさを見ても、それは神の作品であるゆえに神を見ることができるわけです。1970年代によく歌われた友よ歌おうという賛美の中にこんな歌詞の賛美があります。美しいこの空を、愛らしいこの花を、浮かんでいる白い雲、香りよき青草を、じっと眺めているだけで、ほら君もわかるでしょう、神様がわかるでしょうという歌詞の賛美でした。美しいこの空を、愛らしい花を、浮かんでいる白い雲を、香りの良い青草をじっと眺めているだけで、創造者である、天地万物の創造者である神がわかるでしょうということでした。そしてもちろんイエス・キリストご自身を見ることで神を、父なる神を見出すこともできます。イエス・キリストは神の御子であるからでした。聖書でも御子は見えない神の形であるとあります。神の満ち満ちた性質がイエス・キリストのうちに宿っているわけですから、イエス・キリストを見ることによって誠の父なる神様を見ることができるわけです。ある時キリストの弟子の一人がキリストに言いました。私たちに父を見せてください、私たちに天の父なる神様を見せてくださいと求めました。その時にキリストが言われたのは、私を見た人は父を見たのですと言いました。イエス・キリストご自身を見たならば、それは天の父なる神を見たんだというわけですね。そのように私たちが求めるならば、確かに神を見出すということでした。また神を見るとは、もう一つはやはり終わりの日に、終末に神を確かに見るということもあります。 それこそ昔は何とかの大予言とかいろいろありました。終末のこと、世の終わりのことが話題となったりもしました。今はそういったことは少し消えているかもしれません。ですがブームはどうであれですね、聖書は必ずキリストが再臨され終わりの日が来ると言っています。罪と死が滅ぼされて新しい天と地が訪れる。そしてその日に私たちは確かに神ご自身を見るというわけです。聖書でも私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものとなることを知っています。キリストのありのままの姿を見るからですとあります。イエス・キリストが現れる時、私たちはキリストを見る。本当にそのことがあります。そのように心の清いものの幸いは神を見るとありました。最後には心を清くするということですけれども、確かに心の清いものは幸いだと言います。でも私の心はそんなに清くはない。旧約聖書の中にエレミアという預言者がですね、私たちの心は甚だしく偽るものであり悪に触っているという厳しい言い方をします。どうすれば清くなれるんだろうか。それは心を清くしてくださる、それは神の技であるというわけです。私たちの一大決心あるいは決意、それでできるものでもないわけですね。私たちの決意や決心は結構はかなく淡いものです。簡単に変わります。それこそ今泣いたカラスがもう笑うということもあります。変わりやすいところがあります。ですから今これからは一心に神を求めて生きていますと言ったのに、その下の根も乾かないうちにそうでないこともあります。私たちの心は結構当てにはならない。振り払っても振り払ってもですね、そういった罪の思いも消え去らないわけです。祈り求める中で心をして清くしてくださるのは、あるいは心を変えてくださるのは神の御業であるわけです。聖書でも神は私に清い心を作りとお祈りにあります。ある信仰者がこんなふうな祈りをしました。心を清くし、魂を聖なるものとし、新鮮な命を隅々にまで注ぎ、私のすべてを新しく創造してくださる主よ、それはあなたのみであり、あなたの御業ですというわけです。心を清くしてくださるのは、あなたの御業、神の業であるというわけです。ですから神を信じ、そして神の力によって本当にその心を清くされること、そのことが語られます。以上のように双心なく心を清くする、その時には神を見るというこの約束があります。聖書では双心の者たち心を清めなさいとあります。双心の者たち神を心を清めなさい、心をですね、誠の神にのみ向けていく。そんな心の清いものは幸いである。そのものは神を見る。その約束をもう一度心に留めておきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。本当に私たちの心はどうなのかなと内側を見るとき、本当にその内側は揺れ動きやすく、時には双心となったり、またその中でまた罪に流れていったりするものでありますが、本当に私たちの心があなたにあって記憶され、あなたのみを見上げ、あなたに従うものとならしてくださるように心からお願いいたします。お一人一人の上にこの一週も豊かな祝福がありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。